はい、皆さんお元気ですか？ジャパンアライブです。今日もこれから15分間の間、ジャパンアライブの私ジェンキンズ久美子がおしゃべりをしてまいります。よろしくお願いします。というわけなんですけども、今日はですね、ジェンキンズ久美子の他にもう一人、お友達に出演してもらっています。ワークショップでも活躍中の、ジャパンアライブスタッフの一人、るっちゃんです。るっちゃん、よろしくお願いしますね。今日は
よろしくお願いします。
はい、あのラジオに出てもらうのはね2回目なんですけども、はい、緊張しますか？
そうですね、ちょっとドキドキしてます。う
ん、まあでもあの見てるのは私の顔だからね
確かに、
うん、いつもと同じだからね、うん、はい、というわけなんですけども、まあ、あのさっきも言いました、あのるっちゃんと、そしてまた、ご主人の誠くんにはいつも各地でね、中学校とかまた高校の学校に行ってワークショップをしてもらう時に、活躍をしてもらってるわけなんですけれども、
はい、
ね、最近は関西方面が多いんですよね。
そうですね、うん、去年は約6校に回りました。
そうですよね、はい、でまた今年もいくつか予定が入っているわけなんですけれども、はい、関西方面に行ってどうですか？関西出身ですよね。
そうですね、なんか仙台に来てもう6年ぐらい経つので、すっかり仙台人になっているというか、関西人の生徒を見ると、うん、おおって思います。
関西人だ、
自分がびっくりして、
ああ
関西人やって
なるほど。でワークショップ、今日ね初めてワークショップのことを聞いてくださっているリスナーの方もいらっしゃると思うんですけれども、ライフスキルをベースとした性教育っていう風に、まあ、売り言葉でねさせていただいているわけなんですけれども、具体的にどんなことを喋るんですかね？
ワークショップの中では、実際に性について話をしたりだとか、また私の旦那さんと一緒に、女性としての意見だったり男性としての個人的な意見を、生徒さんと一緒にお話ししたりですとか、あとはゲームをしたりとか、ただずっと聞いてるだけではなくて、生徒さんが飽きないように私たちもいろいろ工夫をしてスキットをしたりゲームをしたりとして約90分ほど講義をしています。
そうなんですね、はい、特に、一番最後に誠くんがねギターを弾いてオリジナルの曲を歌ってくれたりするみたいなんですけども、
はい、
そういう2人の、会話だとかスキットだとか、それから誠くんの曲だとか、結構生徒さんたちからのコメントが、ね、本当に良かったですっていうコメントが多いです、
うん
ね、感謝なことに。
そうです、ね、
ですけれども、まあ、そんなわけでですね、今日は、るっちゃんと誠くんの結婚生活についてなかなかね人の結婚生活についてねちょっと詳しいところ聞いたりとかする機会はないと思うので、リスナーの方も、まあ、お友達の話を聞いているようにエンジョイしていただければと思うんですけれども、早速、結婚して何年目ですか？
早速ですね、結婚して3年目ですね、今年で、ね、はい、早いもので、
もう仙台で結婚したからね、はい、震災も経験して、はい、いろんなとこ乗り越えて、
そうですね、
っていう感じなんですけども、まあ、私は2人ともこう結婚する前から、だいぶ前から知ってたんですけども、2人が結婚することになってよしよしっていうかねやっぱりなっていうかね、やっぱりと思った人は周りにも多いんですけども、
うん、なんか多かったみたいです
ね、うん、やっぱりこう誰から見ても、うん、まあ、顔は今日見えないからねちょっと残念なんですけれども、誰から見てもぴったりっていう感じな2人なんですよ、うん、で、まあ、そこでそのぴったりな2人なんだけども、そのお互いに本人たちとしてなんていうのかな、この時にこの人って決めた瞬間みたいな、きっかけみたいな、そういうのって何だったんですか？
彼は彼でまた違うとは思うんですけれど、うん、私の個人的な話では、彼とは長い間友達関係でずっと過ごしてきていて、で一人の友人としてすごく私は彼のこと尊敬してたんですね。でずっと友達関係の中でいたんですけれども、ある時彼を見るとドキドキしてる自分に気づいて
でなんか気づいたらドキドキしてた、
うん、ことを気づいたらなんかこう心臓がバクバクいってるぞ恋をしてるのかこれはみたいなっていうことに気づいて、そこから私は自分がもしかしたら彼のこと好きなのかもしれないっていうふうに意識し始めたんですね。
なるほど。 じゃあこう何が彼の何がっていうよりもこう人柄に親しくなるにつれて惹かれてっていうそういう感じだったのかしら。
そうですね。でも私の理想はあの外国の方と結婚したいと思っていたから、ね、全然ちょっと理想とは違ったんですけど、自然に本当惹かれていきました。
なるほど。でじゃあ結局どっちが先にっていうか、
ああそれがあの私なんです。
あそうだっけ、
はい、もう向こうは全然興味もなかったみたいで。
なるほど。そっか。でも自分のその思い描いてた理想とは違ったわけだよね。外国人でもないし。
そうですね。その外見の面ではちょっと全然違ったんですけれどもこんなこと言ったらあれですけどあの内面ではでもやっぱり自分の理想と当てはまる点がたくさんあったって今でも思います。
なるほど。こういう人がいいなっていうようなあのリストみたいなのは持ってたの？
はい、作ってましたね。高校生の時から結婚に憧れていたので、こういう人と結婚したいっていうリストはもうドワーって紙に書いてありました
もうそれにかなう人だったというわけ。
そうですね、はい。
なるほど。それであのワークショップの中で一番最初に登場するときには結婚してるっていうことを明かさないで生徒さんたちの前に出てくるんだよね。でそれでその前に真剣に付き合った人がお互いないんですみたいな話をするんだっけ。
そうですね、はい。
どうですか、生徒さんたちの反応は。
っていう感じですね、最初は。でもあの先生たちも周りにいらっしゃるので、子どもたちも静かな反応はしてるんですね。
心の中でええみたいな。
多分、はい、結構思ってると思います。
あなるほど、
はい。っていうのは、ワークショップ終わった後で感想文を書いていただくんですけれども、その時にだいぶ文章で感想を衝撃受けたっていうことをよく聞くので、はい、
あの他に前に付き合った、こう真剣に付き合った人がないっていう、そういうポイントでびっくりされる。
そうですね、それもありますし、私たちが結婚している夫婦だっていうことにも衝撃を受けることと、 あと私たちが付き合う前に境界線というのをワークショップの中で紹介するんですけれども、そういう境界線に基づいたルールというものを作ったんだよっていう話をしたりだとか、あとは私たちが結婚するまでは体の関係を持たないっていう話をしたとか、そういうことも正直に生徒さんたちの前で話して、そして今結婚しているけれどもすごくハッピーですごく幸せな結婚生活を送ってるよっていうことを話しています。
ね、この詳しいところに関してはどうしてその体の関係のことだとか、また付き合っていく際のそのルールだとかね、そういうことについて詳しく知りたい方はここで宣伝しちゃいますけども、ウェブサイトにも載せてます。 www.japanalive.org ぜひ見てみてください。でこのワークショップに関しても中学校だとか高校だとか、いろいろな学校だけに限らず、いろいろなところからワークショップの依頼をお受けしていますので、こちらの方も興味のある方はぜひ info@japanalive.org に連絡をお寄せください。じゃあ最後になんですけども、るっちゃん、はい、結婚生活でね、今一番こう、今っていうか今まで一番楽しいなと思うことと、それから一番難しいなと思うところ、はい、正直に
そうですね、
ラジオでお話できる範囲で
楽しいなって思うことはたくさんあるんですけれど、例えば付き合ってる時は私たちお泊まりとかがなかったので、必ずさよならを言わなければいけなかった、デートしてる時は。でそれがすごく寂しくて、すごく切なくて、ああもう次で、私たちは私は学生で彼は仕事していたので週末にしか会えずだったので、今はバイバイを言わなくていいっていうことがすごい私は素直に嬉しいなって日々思いますし、一緒に時間を、
結婚して3年目でもやっぱり
思います。
そうなんだ。
ふとした時によくそういう話をするんですけど、そのことも今でも新鮮に思ってますし、あとは人生のすべてを一緒に、いいことも悪いこともすべて共有できる友人であり恋人であるパートナーがいるっていうことが、やっぱ結婚生活で一番楽しいことだなって私はすごい思います。
いいですね、毎日それ実感できるってね。でもなんかね、2人すごい仲良くって、私から見たら喧嘩することないんじゃないかって思うんだけども、はい、こうお互いの関係の中で難しいなって思うところ、
そうですね、
ありますか。
そうですね、難しいなと思うことは、何でしょう、 言ってみれば全然違う環境の中で育った2人なので、うん、やっぱり価値観だとか考え方だとか、あの結婚したからといって全てが理解できるわけでもなく、うんうん、やはりあの意見のことで衝突することはあるんですけれども、なのでその時にどうやってコミュニケーションをして、どのようにして自分の思ってる素直なことを相手に伝えて、それを共有していくかっていうことは、まあ、難しくもあり、まあ、楽しくもあり、あの一つの、
そのコミュニケーションの仕方ってやっぱりね、それぞれで違ったりするから、夫婦であっても分かり合ってるつもりでも難しいことってきっとあるよね。
そうですね。
じゃあ、 あの自分のなんていうのコミュニケーションの方法として、あの結婚してる中で学んで、こう自分でチャレンジされて変わったところっていうか、変えたところっていうか、そういうところもある？はい、
そうですね、やっぱり一つ挙げるなら、自分の必要を知る、でそれを相手に伝えるっていうことをすごく結婚してから学んだというか、一人の時は自分だけなのでそれでいいんですけど、例えばなんか今日イライラするなとか、でもその時って ただ疲れてるだけとか、ただちょっとギュッてハグしてほしいだけとか、本当それ一つあればふって落ち着けるんですけど、でも自分でもなんでか知らないけどイライラしてる、なんでか知らないけど心がモヤモヤする、じゃあなんでだって思った時に、それを相手にコミュニケートしていく、それを伝えていくっていうことはすごく、あの自分の必要を知って相手に伝えるっていうのは結婚生活を通して学んだかなと思います。
なるほど、それがとってもフェアだよね、はい、あのなんていうの、自分も分かんないのにどうにかしてっていうのが、はい、すごく無責任なことしちゃうことが私たちあると思うけど、特に女性は、
はい、
でもやっぱ自分の必要をそうか知って、でそれを相手に伝わるように伝えるっていう、はい、いいレッスンですねとてもいいレッスンだと思います。なるほど、あの、まあ、結婚ということに関して私もね、最近何があの素敵なのかなっていうことをこう改めて考えた時に、そのやっぱりすごいことだよねと思ったのは、あの一人の人がもう一人の人をあえて他の誰も嫌で、あなたがいいって、あなたを選びますっていう、あの決断をしたっていうのはすごいこと で、その決断の中に、じゃあ毎日の生活の中で変えなきゃいけないところあったら、じゃあもう大きな決断したんだから変えていこうっていうか、そういう覚悟もできてくるっていうかさ、なんかね、素敵なことだなって。本当に毎日私はあなたを選びます、あなたを愛することを選びますっていうような関係をあの続けてね、気づいていけたら素敵だなっていうふうに私も思わされていますけれども、はい、というわけであっという間にもうお会いの時間が近づいてまいりましたけども、今日はるっちゃん本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
またぜひ出演してもらいたいと思いますね、はい、誠くんからの、あの誠くん側のね話も聞きたいと思いますけれども、はい、15分間ジャパンアライブでお送りいたしました。で最後にあの紹介をする曲をお聴きいただきながら終わりにしたいと思いますけれども、来週もまた同じ時間に放送してまいります。ぜひ聴いていただければと思います。